Good morning.
おはようございます。
Please open in your Bibles to Psalm chapter 1.
今朝は詩編一編を開いてください。
Psalms is one of my most favorite books of the Bible.
私は詩編を聖書の中でもとりわけ好んで読みます。
As some of you may know, my younger brother passed away 7 years ago and went to be with the Lord.
ご存知の方がいらっしゃると思いますが、私には弟がいましたけれども、7年前、弟は突然主のもとに召されました。
I remember searching the scriptures, looking for words of comfort.
その時私は聖書から慰められる言葉を探していました。
And I read through the entirety of the Psalms in 3 days.
3日で詩編全部を読み通しました。
And it met me where I was at.
当時の私には必要でした。
You can always relate to the Psalms.
皆さんもいつでも自分のことと詩編とを結びつけることができます。
In the Psalms we find expressions of praise, faith, grief, and frustration.
詩編には賛美の言葉があります。信仰の告白があります。悲しみや悔しさを吐露する言葉があります。
And I'm reminded that the writers of the Psalms struggled just like I do.
その中で気づいたことは、詩編の作者は私と同じようにもがき苦しむ人間であったということです。
I never tire of reading the Psalms.
詩編を読んで飽きることはありません。
There are 150 Psalms, and if you read 5 Psalms a day, you can read Psalms in a month.
詩編は150編あります。1日に5編ずつ読めば、1ヶ月で読み終えます。
And if you do that for an entire year, you read Psalms 12 times.
年間同じペースで読み続ければ、1年に12回詩編を読むことができます。
And the Psalms always point back to God.
詩編はその至るところで神様に立ち返っています。
So during the time of grieving that I had for my brother, I needed to hear those repeated words, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
弟を持って悲しみに暮れていた私には、この詩編の中で繰り返されていたこのフレーズ、主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよ、この言葉が必要でした。
So today we'll be looking at Psalm chapter 1.
今朝はこの詩編の第一編を読みます。
This is perhaps one of the most well-known of all the Psalms.
詩編全体の中でも、この詩編一編は一番よく知られた詩編だと思います。
It summarizes two paths that people can take, the way of the righteous and the way of the wicked.
ここに描かれているのは、世の中にある2種類の人間です。義の道を歩む人と悪の道を歩む人です。
So before we begin, let's go to the Lord in prayer.
進める前に一言、主の前に祈ります。
May the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.
私の口に昇る言葉と私の心に浮かぶ思いが私の岩を私の救い主であられる主の御前に麗しいものでありますように。
In Jesus' name.
イエスの御名によって祈ります。
Amen.
Amen.
Verse 1. Blessed is the man.
詩編一編は幸いなことよという表現から始まります。
The Japanese translation is much better than English.
この日本語訳は英語訳よりもふさわしいと思います。
幸い is the character for happiness.
幸いとは幸せを意味します。
This could better be translated, happy is the man.
英語訳でも happy という単語を使った方がいいくらいです。
You could almost call this the Beatitudes of the Old Testament.
三条の説教の旧約聖書版と言っていいでしょう。
Jesus in the books of Matthew and Luke starts the Sermon on the Mount with this word, blessed.
マタイとルカの福音書に記されている三条の説教は幸いなるかなというイエス様の言葉で始まっています。
The word blessed in Hebrew is Esher.
幸いと訳されるヘブル語はエシャと言います。
The word means to be straight or level.
もともとの意味はまっすぐあるいは平らな平坦なという意味です。
So consider a house.
家を建てることを想像してください。
The man who builds a house on level landis a happy man.
平坦な土地に家を建てる人、安心しています。
But if you build a house on land that is not level, you will have lots of problems.
土地が平坦でなければ、その地に土地に建てた家は将来何らかの問題が生じます。
In Hebrew poetry, you'll find it common to express one idea two or three different ways.
ヘブル語の詩では、一つの事象を二つ三つの異なる言い回しで表現することがよくあります。
For example, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, who stands not in the way of sinners, who sits not in the seat of mockers or scoffers.
例えば、幸いなことよと言って、誰が幸いなのかといえば、悪しき者のことに計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人という具合に3回人を表現しています。
You'll notice we have three words for the evil person: wicked, sinner, and mocker.
悪しき人を描写するのに3つの異なる表現が使われています。悪しき者、罪人、あざける者です。
So firstly, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked.
それでは第一にこの3つを見てみますけれども、第一に幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まない人。
The word wicked is the same word used in Psalm 10:4, which says, In the pride of his face, the wicked does not seek God. All his thoughts are, there is no God.
ここの悪しき者は詩編10編4節で言われている人と同じ単語が使われています。悪しき者は高慢を顔に表し、神を求めません。神はいない。これが彼の思いのすべてです。
So often when we think of someone wicked, we think of someone diabolically evil.
悪者といえば極悪非道な人を想像しがちです。
However, this is an ungodly person.
しかし聖書では悪しき者とは神を敬わない人のことです。
A person who is without God.
神と一緒にいない人と言ってもいいかもしれません。
There are many nice people who are ungodly people.
立派な人であっても神を敬わない人はたくさんいます。
The root word is to depart.
その語源はずれて、外れているという意味です。
To depart from the path or from the truth.
道から、あるいは真理から外れているという意味です。
If you depart from the path, you are lost.
道からそれているのは迷子です。
On Mount Fuji, when I was guiding clients this past summer, I would see many people who would climb on their own, and they had departed from the path.
去年の夏、私は富士山の登山ガイドをしました。その経験から言うと、正規のルートから外れて、自分の道で登る人がなんと多かったことか。
They were lost people.
みんな道に迷った人です。
Don't ever let a spiritually lost person lead you.
霊的に道に迷っている人についていかないでください。
Don't take counsel from them.
そういう人から助言を求めないでください。
As Christians, we're not to take counsel in the ungodly, but in God Himself.
キリスト者として助言を求めるなら、神を敬わない人ではなくて、神様ご自身に私たちは相談するべきです。
The scriptures tell us the Holy Spirit is our counselor.
聖書は聖霊様ご自身が私たちの助け主であると明言しています。
Secondly, blessed is the man who does not stand in the way of sinners.
2番目に、幸いなことよ、罪人の道に立たない人。
The word sinners in Hebrew is hataim.
罪人をヘブル語で言うとハタイムです。
ハタ means one who misses the mark.
ハタとは的が外れているという意味です。
So for example, in the Old Testament, it talks about the sons of Benjamin who could sling a stone from a distance without ハタ, missing the mark.
旧約聖書ではベニヤミンの子孫が石を投げても的を外すことがなかった、ハタすることがなかったと表現されています。
There's a famous story of a man named William Tell, who was such a good marksman, he shot an apple with a bow and arrow off the top of his son's head.
自分の息子の頭の上にリンゴを乗せて、そしてそのリンゴを矢で射抜くことができたウィリアム・テルという有名な人の話があります。
Suppose someone had to shoot an apple off of your head.
あなたが自分の頭にリンゴを乗せて射抜いてもらう身になったと考えてみてください。
Don't stand in front of someone who has a reputation for missing the apple.
的を外す 人に矢を渡してその人の前に立たないでください。
You might die.
死んでしまいます。
So thirdly, blessed is the man who does not sit in the seat of mockers.
3番目に、幸いなことよ、あざける者の座につかない人。
The word mocker comes from the Hebrew word lutz, or to make mouths at.
あざけるのヘブル語は、ルーツ、口真似する人です。
This is a person who imitates the truth.
実態を真似する人のこと。
This can be good or bad.
いい意味にも悪い意味にも使います。
For example, an interpreter is a mocker.
通訳者は、あざけている、欺いている人ということができます。
They copy the truth.
真理を真似しているわけです。
I hope.
巧妙にあざけられているんだと私は思ってますけど。
But my translator is effectively mocking me.
そういう意味で、通訳者は私をあざけていると言えます。
Don't associate with people who scoff at the truth.
しかし、真理をあざ笑うような人と同調してはいけません。
The word sit often means the place of authority.
そのあざけるものを座につかない人、座という意味です。これはしばしば権威を意味します。
Jesus is sitting at the right hand of God the Father.
例えば、イエス様は、神の右に座しておられます。
Or the elders would sit at the gate of the city.
旧約では町の長老は町の門に座していました。
They had positions of authority, and when you sit in the seat of mockers, when you associate and align yourself with those who are mocking God, you are opposed to God.
権威を持っている人がそうするわけで、あざける者の座にあなたがつけば、あなたはあざけっている者と同類とみなされ、神に敵対していることになります。
Verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night.
2節に移ります。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。
The word law is Torah, which means instruction.
教え、ヘブル語ではトーラと言います。文字通りには指示とか指令という意味です。
Psalm 1 is what we call a Torah Psalm.
詩編一編はトーラ、掟の詩編と言われます。
There are two others, Psalm 19 and 119.
同じような詩編が2つあります。詩編19編と119編です。
Usually when we think of laws, we think of restrictions.
掟とか法と言われれば、通常何かをしてはいけない禁じられる事柄を思い浮かべます。
However, for the Old Testament writers, they saw the law as good, as holy, as giving freedom.
しかし、旧約時代にはこの法、掟というものはむしろ好ましいもの、あっていいもの、清いもの、そして掟があるからこそ解放がもたらされるものと理解されていました。
Look at Psalm 19.
詩編19編を見てみましょう。
What does the law do?
掟がもたらすものは何でしょう?
Psalm 19, 7 through 11. It revives the soul. It makes wise the simple. It rejoices the heart. It enlightens the eyes. It is enduring. It is righteous altogether. It is to be desired more than gold. It's sweeter than honey. It gives warning. And keeping the law, there's great reward.
詩編19編の7節からです。掟がもたらすものは魂が生き返る、浅はかなものが賢くなる、人の心が喜ぶ、目が明るくなる、とこしえまでも変わらない、ことごとく正しい、金よりも親しい、蜜よりも甘い、戒めを受ける、守れば大きな報いがある。
What about Psalm 119?
詩編119編はどうでしょう。
Look at the writer's love for the law.
神の掟を、神の戒めをどれだけ作者が慕っていたかに注目してください。
Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart, who also do no wrong, but walk in his ways. You have commanded your precepts to be kept diligently. Oh, that my ways were steadfast in obeying or in keeping your statutes.
幸いなことよ、全く道を行く人々、主の御教えに歩む人々、幸いなことよ、 主の里しを守り、心を尽くして主を求める人々。彼らは不正を行わず、主の道を歩みます。あなたは戒めを仰せつけられました。それを固く守るように。どうか私の道が固くされますように、あなたの掟を守るために。
And he goes on for 176 verses.
こんな感じで176節まで続きます。
Do I love God's word like this?
私はこれほどまでに神様の言葉を慕っているだろうか。
And if not, why not?
慕っていないとしたらなぜだろうか。
How come I don't love God's word like this?
どうして私はこの詩篇の作者と同じように神様の御言葉を慕わないんだろうか。
Is God's word better to me than money?
お金よりも大切なのは神の言葉ではないか。
Is it more important than food?
食べ物よりも。
Than drink?
飲み物よりも。
Sleep?
寝ることよりも御言葉の方が大切なんではないか。
Am I thirsty for God's word?
御言葉に飢え渇いているだろうか。
Am I saturated in God's word?
御言葉にどっぷりと使っているだろうか。
Am I marinating in God's word?
御言葉漬けになっているだろうか。
I love to cook.
私は料理が好きです。
And sometimes I'll make pasta.
時々パスタ料理を作ります。
And if you want to make good spaghetti, I've learned that you make the water as salty as the ocean.
スパゲティを美味しく茹でるには、海水と同じくらいしょっぱい塩水で茹でるのがコツです。
Because high concentration goes to low concentration.
濃度は濃い方から薄い方へ必ず移動するからです。
And we have a low concentration of God.
私たち人間は神様濃度が薄い存在です。
So we have to surround ourselves with so much of God's words that it starts to flavor us.
ですから私たちは御言葉だらけになるほどつけられて囲まれて初めて神様の味が私たちに入ってくるのです。
So you may go to church, you may have family devotions, you may go to Christian conferences or mission conferences or evangelistic outreaches, but and those are good.
教会に行きます。家庭でもデボーションをします。クリスチャンの集会、宣教大会、伝道集会に顔を出します。これらはみんないいことです。
But are you purposely, personally spending time getting to know the Lord Jesus Christ through the reading of His Word?
でも目的意識を持って個人的にイエス様と時間を過ごしていますか？イエス様の御言葉をずっと読んでいますか？
Fathers, are you in the Word?
父親である方に申し上げます。あなたは御言葉の中にいますか？
Do you delight in it?
御言葉を喜んでいますか？
Mothers, are you in the word?
母親である方に申し上げます。あなたに御言葉がありますか？
Do you delight in the word?
御言葉を喜んでいますか？
Unmarried people, are you in the word?
独身の皆さん、あなたは御言葉の中にいますか？
Do you delight in it?
御言葉を喜んでいますか？
Sons, daughters, are you delighting in the word?
息子である方、娘である方、御言葉を喜んでいますか？
Or are we delighting in something else?
それとも何か別なことで喜んではいませんか？
Brothers and sisters in Christ, we need to be intentional about submitting to God's word and not just listening to God's word.
キリストにある兄弟姉妹、私たちは御言葉をただ聞くだけでなく、御言葉に服従するものであるべきです。
Consider James. He said, "Do not merely listen to the word. Do what it says."
ヤコブの言葉を思い出してください。御言葉をただ聞くだけのものになってはいけません。御言葉を行いなさい。
Are you meditating on the Bible?
皆さんは御言葉をじっくり黙想しているでしょうか？
Most people think meditation is a passive thing.
黙想すると聞くと何か受け身な感じがします。
But the word meditate is actually the word haga, which is the same word used in Isaiah 31:4.
しかし、ここで黙想すると訳されているヘブル語はハガーといって、イザヤ書の31章4節で使われている言葉と同じなんです。
As the lion hagas or growls, a great lion over its prey, and though a whole band of shepherds is called together against him, he, the lion, is not frightened by their shouts.
獅子が獲物に向かって吠えるとき、この吠えるという言葉がハガーという言葉です。たとえ大勢の牧者がそこに呼び集められても、 獅子、ライオンは彼らの声にひるむことなく彼らの騒ぎにも動じない。
The word Haggah is not just a lion roaring, it's chewing, ripping, and snarling, shaking its prey, and it won't let anything tear it away.
意外かもしれませんけど、吠えると訳されている言葉が、それは単にわめく姿ではなくて、獲物を離すまいと噛みつき、引き裂き、うなり、掴んで離さない、そういう姿が吠える、ハガーの意味です。
Think of a dog with a bone it really likes.
犬が骨に噛みついている姿を思い浮かべてください。
It won't let go.
絶対に離しません。
The word also means to emit a sound, to speak in an undertone, which is why the Japanese probably translates this as kuchi zusamu, which is to sing to oneself.
またこの言葉には音を発する。低い声でつぶやくという意味もあります。日本語訳がここで口ずさむ、つまり独り言を言うように声を発している姿で訳しているのだと思います。
Sometimes when we meditate on things, we talk aloud.
黙想しているとき、私たちは思わず声を発しています。
So understanding the meaning of Haggah gives us a wonderful picture of meditation, of what meditation on God's word should look like.
このように言語のハガーという言葉に含まれている意味を調べてみると、神様の掟を黙想するものの多様な姿が浮かびます。
You're speaking your thoughts out loud to God. You're wrestling with His word. You can't be driven away from it. You love it. You're chewing on it, pondering it day and night.
黙想するとは、神様に思いを語り上げる。御言葉に注ぎ込む姿、そして思わず声が出てしまう、御言葉と格闘している、振り払われまいとしてしがみついている、噛みしめている、熟考している、それがすべて黙想する、それも昼も夜もです。
Joshua 1:8 has the same word. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night.
ヨシュア記一章八節にも同じ表現があります。この見教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ。
If you delight in someone, you spend time with them.
誰かを好きになれば、その人とずっと一緒にいたいと思います。
Husbands, if you say, I love my wife, but do not spend time with her, do you really delight in her?
夫である方々、奥さんを愛していると言いながら、奥さんと時間を過ごさないなら、あなたの言い分は本当ですか?
Parents, if you say I love my children, but you never spend time with them, do you delight in your children?
親である方々に言います。私は自分の子供を愛していると言いながら、その子供と時間を過ごさないなら、あなたの言い分は本当ですか?
Do you delight in the Lord?
あなたは主を愛していますか?
Do you think of him?
主のことを思っていますか?
All the time?
いつも。
Here's another illustration.
もう一つ例えを話します。
A cow has four stomachs.
牛には胃袋が4つあります。
It chews grass. It goes down to the first stomach.
草をはんで1つの胃で消化します。
It comes back up. It chews it some more. It goes back to the second stomach.
また戻してもう1回かいて、はんで、そして 2つ目の胃で消化します。
It goes through four stomachs.
これを4回繰り返します。
Why?
なぜ?
So that you can get every little bit of nutrients out of the grass.
食べたものからすべての栄養素を吸収するためです。
This is how we should be towards the word of God. We just can't chew it enough.
御言葉も同じです。噛みしめて味わい尽くしても尽くしきれないのが御言葉です。
Read the word.
御言葉を読みましょう。
Meditate on it.
黙想しましょう。
But this is not the end. This is the means to the end.
でもそれが終着点ではない。終着点にたどり着くための手段です。
Why do we haggah on the word of God?
なぜ私たちは御言葉をハガーするのか、黙想するのか。
So that we might know Jesus.
イエス様を知るためです。
Verse 3. He's like a tree planted by streams of water that yields its fruit in season, and its leaf does not wither.
そこで3節につながります。その人は流れのほとりに植えられた木。時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。
This tree pictured is most likely an acacia tree.
ここで言われている木とは、おそらくアカシアの木だと思います。
You'll find them in wadis, which is a valley that's dry except in times of the rainy season.
雨季を除けば乾燥しているだけのイスラエルの谷ではどこでもよく見られる木です。
When the rain comes, the ground can't absorb it fast enough, so there's a flood.
ひとたび雨が降るとこの土地は雨を吸収全部吸収できないのですぐに溢れて洪水となって流れ出ます。
But in dry seasons, the trees do very well because they have roots that go to the water deep in the ground.
乾燥期であってもアカシアの木は根をしっかりと地下に張って水を吸収しているのでしっかりと立っていることができます。
Now this is not exactly our image of streams of water.
こういうと流れのほとりに植えられた木のイメージにそぐわないかもしれません。
But God will place us into wilderness experiences.
でも神様は私たちに砂漠での体験を味わわされます。
And it's in the wilderness experiences that we learn to trust God completely.
その砂漠での体験を通して私たちは神様に信頼することを学びます。
It's in the desert, in the time of pain and suffering, in times of difficulty and hardship. That's when we learn to know God, to trust God, and to love God.
痛みがある、苦しみを味わわされる、困難にぶつかる、どうしようもなくなる、そういう砂漠の体験を通して私たちは主を知り、主に信頼し、主を愛することを学びます。
It says it bears fruit in season.
時が来ると実を結ぶとあります。
That's the fruit.
アカシアの実とはこのようなものです。
Of the acacia tree. Not exactly what we picture.
実らしくないと言ってしまえばそれまでですが、
It's a type of bean pod.
マメ科の木なのでこういう実をつけます。
But acacia trees have lots of benefits and uses.
でも驚かされるのはアカシアの木が持つその汎用性です。
It was used for medicine. It had the leaves had healing properties, and the wood was valuable for ships, the sides of ships, and it was used in the tabernacle and the ark of the covenant.
木は薬として使われ、葉には傷を癒す効能があるとされています。幹は船を作る時の造船にも使われ、実際契約の箱、旧約聖書の契約の箱もアカシアの木で使われました。
It's by far the biggest plant in the desert.
そしてこの木は砂漠の地にあってよく目立つものです。
And it not only provides shade, but when you see an acacia, you know there's water nearby.
アカシアの木を見つければそこに日を遮る木陰があるだけでなくて近くに水があることがわかるのです。
So this Psalm 1 tree is a picture of someone deeply rooted in something life-giving.
そういうわけで詩編一編で言われている木とは命の源に深く根ざしている人を言います。そしてこの木を見た人は引きつけられます。なぜならそこに癒しがあるから、そこに命があるからです。
And you won't see water around the tree, but you know there's water because the leaves are green and there's fruit.
アカシアの木を見ても周りには水がない。でもその葉と実を見れば、この木が水を得ていることは明らかです。
If Jesus is the living water, and we are the trees, then people will know we have the living water if we have fruit.
イエス様が生ける水であり、私たちが木であるとしたら、私たちが結ぶ実によって人は私たちが生ける水を得ていることを知ります。
But it's how much water we're getting that determines how well we live in the desert.
どれだけしっかりと水を得ているかによって砂漠の地であってもどれだけしっかりと私たちが生きていけるかが決まります。
We need more deeply rooted trees.
より深くしっかりと根を張る木でありたいと思います。
Are you willing to become one?
そう思いませんか?
And how do we become that kind of tree?
どうしたらそういう木になれるでしょうか?
Psalm 1 says we must haga or chew on or wrestle on the word of God day and night.
詩編一編に答えがあります。昼に夜に御言葉をはがする、黙想する、御言葉をかみしめる、御言葉と格闘するのです。
Allow me one final connection.
最後にもう一言。
There's not one of us who meets the qualifications of Psalm 1.
詩篇一編に書かれているような人に完璧になれる人は私たちのうちに誰一人としていません。
There's an ultimate blessed man.
それでも完璧になられた方がいます。
And there's an ultimate life-giving tree.
最後に命を与えてくださった方がいらっしゃる。
This is the man Jesus Christ.
その人こそイエス・キリストです。
Jesus did not walk in the counsel of the ungodly.
イエス様は悪しき者の計りごとに歩みませんでした。
He did not stand in the way of sinners.
イエス様は人々の道、罪人の道に立ちませんでした。
Jesus did not sit in the seat of mockers.
イエス様はあざける者の座につきませんでした。
His delight was in the law of the Lord.
一方でイエス様は神様の御教えを喜ばれました。
And on God's law he meditated day and night.
イエス様は昼も夜も御教えに思いを巡らされました。
He was a tree planted by streams of water.
イエス様は流れのほとりに植えられた木でした。
And he yielded his fruit in season.
時が来ると実を結びました。
And his leaves did not wither.
その葉は枯れませんでした。
And through him we are blessed.
そしてこの方によって私たちは祝福を受けているのです。
Let's pray.
祈りましょう。
Dear Father, we thank you for Jesus dying on the cross.
イエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださったことを感謝しています。
We thank you that he's alive.
そして今、イエス様が生きておられること、そのことに感謝します。
And we pray that we would be like trees in a desert.
そして私たちが砂漠の地にしっかりと立つ木になることができるようにお祈りします。
So that people can come to us to find the living water.
それによって人々が私たちのもとに引きつけられ、そして私たちのうちに宿っている誠の命を見出すことができますように。
We pray these things in Jesus' name.
イエス様のお名前を通してお祈りいたします。
Amen. Amen.